次に公共交通のあり方について、担当ニュータウン創生課都市政策課、公共交通空白地域において買い物や病院への通院や検診、公民館などの施設利用に不便を感じている地域もあります。現在進行中の自動運転実証実験の進捗状況と今後の取り組み、デマンド乗り合いタクシー等の多様な交通手段の導入の検討、そして地域公共交通網の形成計画の策定など、地域の実情に合わせた公共交通の在り方について問うとの質問に対し、自動運転の実証実験は平成28年度から構造寺ニュータウン地区で実施しており、今年度は複数台のゴルフカートによる走行実験を行いました。今後はラストマイル型自動運転の社会実装を目指し、事業化に向け検討します。また市全域や地域にとって望ましい公共交通を整理する地域公共交通網形成計画を策定し、既存の路線バスやタクシー等を生かしたネットワークの整備や、これから期待される新たな移動手段について検討を進めていきますとの答弁がありました。次に、校舎への空調機設置及び体育館の暑さ対策について、担当教育総務課、温暖化の進行とともに夏場の猛暑日が日常化してきました。本市は全国に先駆けて小中学校の普通教室等への空調機の設置が完了し、快適な教育環境のもと児童生徒が学校生活を送ることができるようになりましたが、特別教室など未設置の教室や、災害時には地域の避難所となる小中学校体育館にも空調機の設置が早急に必要だと考えますが、今後の進め方を問うとの質問に対し、平成31年度は特別教室のうち、近年使用頻度が徐々に高まっている小学校全校の通級指導教室に空調機を設置していきます。また小中学校全校の体育館にスポットクーラーを設置するとともに、効果を高めるための換気設備を翌年度までに整備していきます。今後も特別教室などへの空調機の設置をはじめ、適宜対応することとし、効果的な教育環境の改善を進めていきますとの答弁がありました。その他に、消防施設の在り方について、市民病院の機能拡充について、放課後の子どもの居場所づくりについて、企業誘致について、シティプロモーション戦略の考え方について、平成31年度の予算編成についてなどの質問がありました。続いて、市民連合質問者高田俊之議員、働き方改革について、担当人事課、働き方改革は総人口が減り、少ない労働人口の中でも効率的に日本の経済力の維持向上を図ることが目的とされ、地方行政も例外ではない。本市は団塊世代が退職し、職員の平均年齢も若くなった中で、市民の最大のサービス会社である市役所として、職員の育成や業務の生産性向上をどのように図り対応をしていくのかを問うとの質問に対し、労働環境を見直し、働きがいのある職場で職員の持つ能力を最大限発揮することが市民サービスの向上につながります。職員の育成については、基礎能力や実務能力を向上させるための指針である人材育成基本方針の改定を進め、職員の能力育成・意識改革に取り組んでいきます。また ICT などの最新技術を活用した作業時間短縮などを図り、生産性を向上させていきますとの答弁がありました。次に、障害者就労支援について、担当障害福祉課、本市と民間企業との間で障害者就労支援の場の確保を目的として 協定が締結された。障害者雇用率向上、障害者の選択肢の拡大が図れ、尾張地区では初の取り組みとなり、ノーマライゼーション社会に大変貢献する事業と考える。現在市内で事業展開している A 型、B 型の就労支援事業所等への支援なども含め、全体でどのような支援、展望を描いているのかを問う、との質問に対し、本市では就労支援事業所の請負業務確保のため、企業との橋渡しを推進し、障害者就労を支援しています。しかし、障害には様々な特性があり、継続して働くには、多様な就労の場から適性に合う仕事を選べることが望ましく、この民間企業は農作業を通じ安定した就労と収入を創出しており、その効果を大いに期待しています。今後も多様な職場へ障害に対する理解を働きかけ、継続して働ける環境づくりに努め、安心して暮らせるよう支援していきます。との答弁がありました。次に、市民活動の推進について、担当市民活動支援センター、市民活動推進課。市長は市民共同を政策に掲げ、これまで様々な事業への参画を拡大するなど、市民活動団体の育成を図ってきた。団体による運営を拡充し、一層の市民活動の活性化を目指してとあるが、具体的な内容について問う。また、身近な市民活動団体である町内会の加入率が減少する中で、加入・未加入に対しての平等性を保つためにインセンティブが必要と思うが、考えを問う。との質問に対し、市民活動支援センターでは昨年から NPO スタッフを配置し、市民活動に関する相談業務の充足により相談件数が増加しています。4月からは NPO スタッフの配置時間を拡充し、相談業務のほか団体間のコーディネートなども行っていきます。また加入世帯へのインセンティブについては、各町内会において工夫されている中で、市としては町内会の有益性を伝え、意識を醸成していくことが大切であると考えています。との答弁がありました。次に、開発団地の集中浄化槽について、担当環境保全課。市街化調整区域内に開発された団地には集中浄化槽が設置されているが、老朽化も加わり維持管理が困難にある。この課題における全国市町の動き及び国の動向をどのように把握されているのかを問う。また、開発団地は規模が様々であるが、集中浄化槽を共益費で賄っている視点からマンションも対象として考えられる。開発団地の対象の考え方を問う。との質問に対し、本市はこれまでも開発団地の浄化槽本体に対し、国や県の補助制度を活用し、改築更新を行ってきた経緯があります。また、本市を含む自治体や関係機関が要望活動をする中で、合併処理浄化槽の宅内配管工事費への補助が導入された経緯もあり、開発団地の補助制度など新たな支援策を国に要望しています。管理する施設が小規模の団地や、自らの管理地内に環境を設置するマンションについて、施設管理に関する相談等があった場合は助言等を行っていきます、との答弁がありました。その他に、浸水対策について、認知症高齢者への対応について、新春日井湖未来プランの改定について、部活動指導員について、構造寺ニュータウン関係について、ママインターンについて、などの質問がありました。続いて、公明党質問者田中千幸議員。地域共生社会の構築について、担当地域福祉課。堺市での山分けキッチンという取り組みが話題になっている。50年前に建てられた団地の一室に惣菜屋を作り、 そこで食事もできる体制を作ったことによって、姑息がなくなり、コミュニティの再生に多大な効果を上げているというもの。この例と同様の団地を抱える本市、さまざまな活性化策が考えられているが、地域共生社会の構築をどのように考えているか問う、との質問に対し、本市ではこれまでも構造寺ニュータウンで地域包括ケアのモデル事業を実施してきました。平成31年度はこうした地域福祉の輪を市内全域に広げるため、地域の支え合い活動への助成の拡充や、先進的な地域福祉活動への支援制度を創設します。また、地域福祉計画を改定し、地域課題を解決する地域ケア会議や、地域協議会の仕組みを市内全域に広げるなど、誰もが支え、支え合う地域共生社会の構築を推進していきます。との答弁がありました。